暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は国保予防課から澤田さんにおいでいただきました。澤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
澤田さん、国保予防課では普段どんなお仕事をされてるんですか？
私の担当は後期高齢の医療制度に関するものを担当しておりました。それ以外にも国保の方であったり、あとは医療費助成を受けてる方の医療費に関わる業務を担当しております。
はい、後期高齢者の医療制度ということなんですが、
はい、
まずは高齢者って何歳から高齢者になるんですか？
まず高齢者といっても前期高齢者と後期高齢者っていうふうにまず大まかに分けられるんですけれども、
はい、
前期高齢者っていうと70歳の方から74歳の方までが前期高齢の方に当てはまります。
意外と幅の狭いんですね。
そうですね、
5年間だけ。
そうですね。で、後期高齢者って言いますと75歳以上の方が基本的には後期高齢者になります。
なるほど、はい、高齢化社会なんて言うんで、割とこう60歳ぐらいなのかなと思ったら70からなんですね。
医療の関係ですと前期高齢後期高齢っていうふうに大まかに分けられることが多いかなと思います。
はい、わかりました。そんな中でも今日は後期高齢者の医療制度についてお話しいただけるということですね。
はい、
わかりました。じゃあ早速始めていただきたいと思うんですが、
はい、
まず二戸市で、
はい、
今お話のあった後期高齢者、はい、75歳以上の方ってどれくらいいるんですか？
二戸市の人口のおよそ2割くらいが後期高齢の方に当てはまるかなと思いますね。
二戸の人口が今2万6000人ぐらいでしたか？
そうですね。なのでまあ5200人弱とかそれくらいですかね。
思ったより多いですね。
そうですね。
わかりました、そんな、二戸の後期高齢者に対する医療制度ですが、まずその後期高齢者医療制度ってどういうことなのか簡単にご説明いただけますか？
はい、後期高齢者医療制度と言いますと、基本的には75歳以上の方は皆さん後期高齢者に該当します。
はい、
それ以外にもまず一定の障害がある65歳以上75歳未満の方も申請によっては後期高齢者の方に移行することができます。
一定の障害のある65歳以上の方も移行できるということは、
はい、
後期高齢者医療制度の方が、まあ、手厚いということになるんですよね。
まあ、そういうことになりますね。負担割合等も変わってきますので、まず身体障害者手帳であったり何か障害を持っている方で何か助成を受けているとか手帳が出ていますとかという方は一度問い合わせてみていただいてもいいかなと思います。
わかりました。まあ、そのでも手厚くなるという分、例えばじゃあそれまでに普通の国保に入っていたりとか、
はい、
社会保険に入っていたりとか、
はい、
そういったものとの併用っていう形になるんですかね？
基本的には併用にはならなくてですね、後期高齢の方に移行しましたっていうふうになると国民健康保険であったり社会保険の方は、資格の方がなくなってしまいますので、
はい、
後期高齢の方の保険証を使ってくださいっていうふうになります。
はい、わかりました。まあ、後ほどまた詳しく伺うかと思うんですが、
はい、
こういったその後期高齢者の医療制度への、その、まあ、例えば切り替えみたいなのっていうのは、
はい、
自動的になるんですか？
75歳のお誕生日の日から自動的に後期高齢の医療制度の対象になるんですけれども、
はい、
新しいその後期高齢の保険証はですね、お誕生日が来る月の前の月には皆さんに送ってましたので、
はい、
なのでお誕生日が例えば11月の1日ですっていう方であれば、10月の中頃くらいには新しいものが自動的に送られますので、
うん、
お誕生日が来たらその日から新しい後期高齢の保険証を使ってください。
はい。そのなんて言うんでしょう、担当窓口というか機関は二戸市がやってくださってる。
二戸市ではなくてですね、岩手県の後期高齢者医療広域連合という団体さんが運営しておりました。
あ、そうなんですか。
はい。ただ二戸市ではまず市民の方の申請書の受付であったり、保険証の再発行であったり、窓口の業務は、二戸市の国保予防課が担当しておりました。その他にも保険料であれば窓口は二戸市の税務課になっておりましたので、保険料のことであれば税務課に確認していただければと思います。
うん、なるほど。まあ、じゃあもう基本的にじゃあ何かあった時は澤田さんのいらっしゃる国保予防課が窓口ということでいいんですね。
はい、はい、そうですね。はい、
わかりました。そんな後期高齢者医療制度ですけれども、
はい、
医療費の負担とかも変わってくるということですか？
そうですね。私たち若い世代の人は3割負担になるんですけれども、
そうですね、はい、
75歳を超えますと1割負担か3割負担かのどちらかになります。これは、世帯にいるその後期高齢の方の所得に応じてまた変わってきますので。
なるほど、はい、まあ、そのまま3割をキープする方もいれば、
はい、
所得に応じて1割になる場合があると、
はい、ありますね。はい、
そっか。まあそうですよね。75歳以上の方でも裕福に暮らしていらっしゃる方もいるかもしれませんし、
はい、
ね、そうなってくると毎年支払っている保険料の方も変わってくるということですか？
そうですね。基本的には本人さんの所得で保険料がいくらになるかは決まってくるんですけれども、
はい、
所得の低い方であれば軽減制度がありますので、その軽減の対象になるかっていうのを判断するときには世帯主の方の所得の額もちょっと関わってきますので。
はい、はい、まあ、基本的には、この保険対象の方の所得というのは年金とかも含まれるんですか？
そうですね、年金とかも含めて他に何か所得があればそちらの方も見させていただきます。
わかりました。まあ、保険料、まあ、その所得によって決まるということなんですが、
はい、
具体的にいくらぐらいなんですか？
保険料は一番安い人ですと年間に11,400円。
お、相当安いですね。
はい、一番高い人で年間64万円になります。
年間64万。
はい、
そんな高い方もいらっしゃるってことですか？
まあ、所得に応じますので
なるほどね、
はい、
富裕層の方なんですかね。
そうですかね、うん、
はい。まあ、その、保険料の方は、まあ、例えば普通の国保であったりとか、
はい、
まあ、社会保険なんかは給料から転引きという形になってますけども、
はい、
どういう形でのその納める方法があるんでしょうか？
まず年金等とかの所得に応じて年金からの転引きになるか、納付書で納付してもらうかの2つの納付方法になります。
まあ、これについても先ほどご説明のあった岩手県の、
はい、後期高齢者医療広域連合さんの方でいくらになるかっていうのは算定されてますので、は
い、そういった納付書も送られて、そちらから送られてくるということですか？
納付書の方は二戸市の税務課の方から対象の方に送られますので、
はい、
届き次第の納めてもらえればなと思います。
まあ、その納付時期に合わせて送ってくるということですね。
はい、そうですね。
まあ、でもそれね、もちろん納付滞納すれば保険も効かなくなっちゃうということですよね。
はい、そうですね。一般の方ですと保険証は8月から次の年の7月の 31日まで1年分出るんですけれども、うん、保険料滞納されてしまうと、半年分の短い期間の保険証しかお出しできなくなりますので、
はい、
そうしますと郵送という形が基本的には取れなくなってしまいますので、
うん、
直接市役所の方に保険証を取りに来ていただければならないというふうに少し手間がかかってしまいますね。
はい、いずれにしてもね、じゃあその決められた期間に決められた金額をしっかりお支払いいただくのが大事ってことですね。
そうですね。
はい、わかりました、ということで幾分駆け足気味ではありましたけれども、後期高齢者医療制度について概要をお伺いしてきましたが、
はい、
番組一旦ここでブレイクを入れさせていただきたいと思います。ご出演いただいている二戸市の職員の皆さんに、
はい、
二戸の中で、
はい、
好きな景色とか、
はい、
場所とか、
はい、
はたまたその季節とか、
はい、
時間なんかをお伺いして、
はい、
そこで聴きたい曲というのを伺って、
はい、
皆さんと一緒に聴いてるんですけれども、
はい、
澤田さん、ちなみにご出身は？
出身は二戸です。
二戸ですか？
地元です。
二戸も北から南まで広いですが
真ん中ら辺ですね。福岡なので。
福岡なんですね。
はい、
どうなんでしょうね、小中高そして社会人になって。
そうですね、馬淵川公園の桜を見るのが好きです。
お、馬淵川公園の桜。
はい、
馬淵川公園の桜っていうと場所としたらどの辺ですかね。結構馬淵川公園も広いじゃないですか。
そうですね、あの文化会館のすぐ脇のあたりに桜並木がありますので、
はい、
そこでこうお花見するのが好きですね。
あ、お花見はだいたい馬淵川公園で。
そうですね、
はい、まあ、ちょっと季節的にね、今秋なので、
はい、
真裏という形になりますけれども。
そうですね、また桜が咲いたら見に行きたいですね。
うん、まあ、じゃあその時期をこう思い出していただいて、
はい、
何の曲聴きましょうか。
と米津玄師さんの春雷という曲が聴きたいです。
はい、米津さんは昔からファンなんですか？
はい、ライブに行ったりもしておりました。
おお、なるほど。
はい、
わかりました。じゃあ馬淵川公園の桜を頭に今浮かべながら、
はい、
曲の紹介をしてください。
米津玄師で春雷です。
それは春の真っ最中、エモい絵のまま輝いていた。どんな言葉もどんな手振りも足りやしないみたいだ。その日から僕の胸には嵐が住み着いたまま離れないんだ。人の声を借りた青い眼この落雷だ。揺れながら踊るその髪の黒が他の鳥よりたおやかでした。スッと消えそうな真っ白い肌によく似合ってました。あなたにはこの世界の色とりがどう見えるのか知りたくて魔法に手を伸ばした。壊れそうでただ怖かった。全てはあなたの思い通り、悲しくって散らばった思いも捨てて、あなたがくれたプレゼント、ゆらゆら吹かれて深い惑い、痛みで憎いし、が散ればあなたとさらば、それなら僕と踊りませんか。宙を舞う花がどうもあなたみたいで参りました。やがてまた巡り来る春の最中、そこは豊かな日だまりでした。身をやつしてやまない、あんな話はどこやら、まだまだ心は帰れない、その 細い声でどうか騙しておくれ、カラカラに枯れ果てるまでふらふら揺られて甘い香り残し影に幻、聞きたい言葉も言いたい思いも笑うくらい山ほどあって、それでもあなたを前にすると何にも出ては来ないなんて、焦げつく痛みも差し込むしびれも口をつぐんだ恋と分かって、あなたの心に橋を架ける大事なライフだと知って、消える日までそのままでいて、どうか騙しておくれ、愛と笑っておくれ、いつか消える日までそのままでいて、どうか騙しておくれ、愛と笑っておくれ、いつか消える日までそのままでいて、どうか騙しておくれ、愛と笑っておくれ。
暮らしのラジオ、今回は国保予防課澤田さんにおいでいただきまして、後期高齢者医療制度についてお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半ではこの後期高齢者医療制度概要について教えていただきましたが、
はい、
後半はちょっと具体的な話を伺っていこうかと思いますが、
はい、
この後期高齢者医療制度、その医療費が返ってくるっていうのはどういうケースになるんですか？
はいはい、医療費が返ってくるもので主なものは高額療養費というものと療養費というものがあります、う
ん、はい、高額がつくかつかないかで療養費ですけれども、
はい、
まずはその高額ってどういうことなんですかね？
1ヶ月にお支払いいただいた医療費ですね、まあ、例えば1割でお支払いいただいた分とかになりますけれども、はい、
うん、
自己負担の限度額というものがまず後期高齢の保険証を使っている方それぞれにありますので、
はい、
その自己負担の限度額を超えた分がいくらか戻ってきますよという制度になります。
うん、自己負担限度額というのがもともと設定されているということなんですね。
はい、
それは個人差がある？
そうですね、世帯の所得によってまたこれも変わってくるんですけれども、
はい、
低所得者1という区分から現役並み3という区分まで6段階に分かれておりますけれども、
うん、
まず世帯にいる後期高齢の保険証を使っている方によってそのどこの段階に当てはまるかは変わってきます。
はい、それがじゃあ1ヶ月ごとに決められていて、
はい、
そこに足したらそのはみ出た分を払い戻ししていただけると、
はい、
高齢者の方だと、
はい、
いろんな医療機関にかかってるケースも多いじゃないですか、
はい、
それって自動的に計算していただけるということなんですか？
はい、これも岩手県の後期高齢者医療広域連合さんの方で一月、まあ、その人がどこの病院さんとか薬局さんにかかっているかっていうのを全て合わせてみて、その人の一月の限度額を超えている分があればお支払いしますよっていうふうになっておりました。
はい、じゃあ自分がいくらどこで使ったかというのは後日教えていただけるということなんですかね？
そうですね、いくらかかってるかというよりはいくら戻ってくるかっていうのは通知がいきますね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ自分が今今月いくら払ったとかいうのは計算しておかなくても、
はい、
帰ってくる場合は通知が来ると。
そうですね、
でその通知に応じて、
はい、
何か手続きはした方がいいんですかね？
高額療養費をお戻しする口座を登録していただく必要があるので、
はい、
お金を戻しする分が発生した場合はお手紙と一緒に申請書も送らせていただいておりました、
うん、
その申請書ですね、書いていただいて 二戸市の国保予防課の方に出していただけると、こちらの方で口座の方を登録しまして、
はい、
一度登録していただければあとは自動的に戻ってきますよというふうになります。
あ、なるほど。でも逆に言うと、その後期高齢者医療制度に、はい、まあ、加盟という形でいいんですかね、
はい、
した時に口座を登録するわけじゃなくて、
はい、
この払い戻しが発生した時点での登録、口座登録になるってことなんですか？
そうですね。ただ、事前に登録したい場合は、国保予防課の方に来ていただければ申請書の方書けますので、
はい
はい、もう事前に登録しておこうかなっていう場合はうちの方に来ていただければ、手続きできましたので。
うんうんうん、わかりました、まあ、いずれにしてもね、その対象の方は高齢の方ですし、
はい、
払い戻しが発生するということは、
はい、
それだけ病院に行ってるっていうことですから、
うん、そうですね、
うん、その事態になる前に早めにしておいた方がいいですね。
そうですね。
じゃあ現在その後期高齢者医療の対象になっている方でまだ口座の登録してないという方は、元気なうちにっていう言い方もおかしいですけど、お早めの
お早めにお手続きください。
わかりました、そしてもう一つの高額がつかない方の療養費ですが、
はい、
これはどういうことですか？
こちらに関しては例えば骨折をしてコルセットを作りましたとか、はい、補装具を何か作りましたよとかっていう時に、
うん、
一旦その分の費用は10割でお支払いいただかなければならないんですけれども、
あらら、
後から申請をしていただくと1割負担の方であれば9割分、3割負担の方であれば7割分のお金が戻ってきますよっていう風な制度になります。
あ、なるほどなるほど。一旦自分で負担したものが対象のものであれば後日、
はい、
負担割合に応じて返ってくると、
はい、
その対象になるもの、今、まあ、コルセットという例出していただきましたけれども、
はい、
どんなものが対象になるんですか？
まず先ほども申し上げたコルセットも対象になりますし、
はい、
保険証を持ってかないで10割負担でお支払いしていただいた時も療養費の対象になります。
あ、保険証を忘れちゃったみたいな時、
はい、忘れちゃったのでやむを得ず10割でお支払いしましたっていう時はそれも申請いただければ。
なるほど、
はい、
分かりました。まあ、コルセットって、まあ、ちょっと僕も年齢的にまだ経験がないんですけれども、
はい、
やっぱりこうある程度年齢重ねて、
はい、
病院にその入るときにコルセット必要になるケースって結構多いんですか？
お年寄りですと圧迫骨折をしましたとか、うん、あと転んで骨が折れちゃって、
はい、
やむを得ず作りましたっていう方が多いので、
うん、
そういう時は療養費をちょっと使ってもらえればお金を戻しする手続きはできます。
はい、わかりました。まあね、年をとって骨がもろくなったりっていうことですよね、まあ、筋肉がちょっと落ちちゃってとかね。その手続きに関しては、
はい、
ご自分でされる必要があるということですかね？
そうですね、まあ、ただ自分で来るのが難しいよっていう方もいますし、足が悪くてなかなかこっちまで出てこれませんよっていう方もおりますので、はいはい、そういう時はご家族さんが代わりにお手続きに来ていただいても手続きはできましたので、
はい、まあ、そうですよね。それこそ圧迫骨折されてる方にね
、はい、
来いというのも酷な話ですが、
はい、
その際に必要な書類とかってどんなものでしょうか？
ですね、療養費の申請をするときはまずじゃあ今コルセットのお話をしますけれども、
はい、
コルセットを作るときにかかった病院さんから意見書とか診断書とかをもらうと思いますので、
はい、
それを持ってきてもらうのと、
うん、
あとはコルセットを作った時の領収書ですね、
はい、
10割負担でお支払いいただいた分の領収書があると思いますのでそちらを持ってきてください。
わかりました、
はい、
その他何か具体例として、
はい、例えば75歳を超えてる後期高齢の保険証を使っている方がお亡くなりになりましたっていう時はですね、
はい、
お葬式を、まあ、する方がほとんどだと思うんですけれども、
うん、
お葬式を行った方に葬祭費として一律3万円が支給されますので、
はい、
亡くなった後のお手続き、まあ、いろいろなところに行かなきゃなくて時間もなくて大変だと思うんですけれども、うん、お葬式を行った場合は葬祭費というものが支給されますので、ちょっと手続きをしてもらった方がいいかなと思います。
はい、まあ、お葬式の時ね、いろいろとバタバタされると思いますが、
はい、
喪主の方に多分なると思うんですけどね、
はい、
忘れないように、
はい、
ということですね。
はい、
わかりました。ということで今日は後期高齢者医療制度についていろいろと伺ってきましたが、
はい、
澤田さん、最後にラジオを聞きの皆さんに何かお伝えしたいことがあればお願いします。
入院する時であったり、外来で医療費が高額になりそうな時ですね、先ほど言った高額療養費というもの、一旦払っていただければお戻しすることにはなるんですけれども、
うん、
まあ、ただ一旦払うと言っても医療費がかなり高額になると思いますので、
はい、
あらかじめ限度額適用認定証という医療費をある程度安くしてくれる証書があるんですけれども、
はい、
そちらの方お手続きいただいた方がお客さんの負担も少なくなるんじゃないかなと思います。
はい、その限度額適用認定証、
はい、
こちらの手続きはどうしたらいいんですか。
まず証書が出る区分に該当する方と、証書が出なくて保険証がその限度額適用認定証の代わりになる方がおりますので、
うん、
まずは一旦、二戸市の国保予防課の方にお問い合わせいただければと思います。
はい、わかりました。まあ、本当にね、その病院に急に入院だったり、
はい、
治療って予定してできるもんじゃないですからね。
そうですね、
うん、
緊急入院でしたっていう方も結構多くいらっしゃるので、なのでまず入院が決まった時にはちょっとすぐに連絡もらえれば手続きいるかいらないかっていうのはお伝えできますので。
はい、わかりました。まあ、じゃあご本人のみならずご家族の方もね、
はい、
そういう時には国保予防課の方に問い合わせてください。
はい、はい、
ということで今日はいろいろとお話を伺ってきました。澤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。